祈ります。天地の造り主、全能の生ける誠の神様、受難節第三の主日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださったことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。神様、世界中の祈りを踏みにじって戦争が始まりました。私たちはこのことを深く悲しみ、ただあなたの憐れみと許しを追い求めるものであります。あなたは和解の主でいらっしゃいます。主イエスの十字架と復活によって、ご自身と私たち罪人との間に和解を達成し、そして私たち人間同士の間で、さらに人間と自然の間で和解の務めを果たすようにと私たちにお命じになりました。私たちはそのあなたに目を注ぎます。戦争はあなたの御心ではありません。それなのに、あなたがお与えくださった命が、今や互いの憎しみによって否定され傷つけられています。主よ、どうかあなたの永遠の憐れみと慈しみを思い起こしてください。私たちのこの世界を憐れんでください。どうかすべての指導者たちに、自らを素直に顧みる謙虚さと、歴史への正しい洞察と、この愚かな戦争を一日も早く終わらせる勇気を与えてくださいますように、心から祈ります。主イエスよ、あなたのお苦しみは私たちの罪の結果でした。今私たちが犯しているこのような罪が、あなたにさらに苦しみを増し加えることになることを思い、ただあなたの許しを乞い求めます。あなたは十字架の上で、しかしこのような私たちを許してくださいました。今はただこの無限の愛に望みを置くばかりであります。主よ、私たちに平和をお与えください。教会に連なる兄弟たち、姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。入院しておられたお二人が無事に退院なさったことを、私たちは心から喜んで感謝しております。しかし他にも辞める方々があり、辞めるご家族を看取る友がいます。どうかお一人お一人をお守りくださいますように、そして日々あなたが共にいて支えてくださいますようにお願いいたします。お年を召されて礼拝に出席できない方々をその場にあって支え、孤独な人々を慰め、人生の問題に悩んでいる人々に光を与えてくださいますように。イースターに洗礼を受けるために準備の時を過ごしている方々の上に豊かな導きを与えてくださいますように。教会学校の愛する子どもたちには、今週も心と体の健康をお与えくださいますように。この町に住むすべての市民の方々にあなたの慈しみをお与えくださいますように。 私たちはこの礼拝の後で大切な集会を予定しています。どうかこれらのことの上にあなたの導きが豊かにありますように心から祈ります。今日のこの礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださいまして、私たち一同に新たな信仰と希望と愛を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。私たちは今日は皆非常に重い心を抱いてこの礼拝に出席していると思います。先週アメリカ軍とイギリス軍がイラクで戦争を始めました。で、世界中の平和のために祈ってきた人々がそのことによって衝撃を受けて、また言葉に表せないような憤りを感じています。で、この上は一日も早く矛を収めるように祈り、そしてそのことを求めたいと思います。で、今日のこのヨハネの黙示録14章の6節以下のところは、この開戦という事態を予想していなかった、こんなに早く始まるとは予想していなかった、その時点で選んだテキストであります。もしかしたら急にそれを変更して別のテキストを選んで説教した方がいいのではないかとちょっと考えましたけれども、読むうちにいろいろと考えさせられることがありました。で、私はヨハネの黙示録という書物をいちいち何か歴史上の出来事にこじつけて読むということはしたくありません。そういうことは正しくないと思います。しかしそうは考えながらこの箇所を読んでいるうちに私のイメージが膨らんできました。で、私がこれから話すことはこのヨハネの黙示録14章6節以下についての解釈ということではありません。もちろん正しい解釈というようなことを言うつもりはないので、ここを読みながら私の心の中にイメージが膨らんだ、そのことを今日は語りたいと思います。最初にヨハネは天使が空高く飛ぶのを見たと書きました。私はここで高性能爆弾を満載したステルス爆撃機とか巡航ミサイルトマホークが今イラクの空高く飛んでいるということを連想せずにはいられません。しかし同時にそこを飛んでいるのは爆撃機や巡航ミサイルだけではない、永遠の福音を携えた天使も飛んでいる。そのことを思っています。天使が空を飛んでいる。で、その天使は福音を語っている。戦争を始めるように命令した人たちにはこの天使が見えないのでしょうか。で、その天使は大声で語ったというんですが、これは6節の後半ですが、地上に住む人々あらゆる国民種族言葉の違う民民族に告げ知らせるために永遠の福音を語った、地上に住む人々、すべての人々です。アメリカ人もイラクもないイラク人もない、地球上のすべての人々、 私たちはこの地球上でいわば運命共同体を形成しています。敵だと考えてやっつけようとすると、そのことは必ず自分に降りかかってきます。敵を撃つことによって実は自分も撃たれる。で、単なる報復のテロがあるということではなくて、自分のやったことによって人はその結果を受けます。ですからこの地上に住む人々は、すべてここに書いてあるように、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族、一つの運命共同体の中に生きている、そのすべての人々に天使が語ったというのです。その声が聞こえる。今耳をつんざくようなジェット戦闘機の爆音とか、ミサイルが爆発する轟音がひっきりなしに聞こえています。しかしそれだけではない。耳をよく澄ませば永遠の福音を語る天使の声も聞こえてくるはずです。この声をあの人々は聞かなかったのでしょうか。ちょっと話が飛ぶようでありますけれども、先週私は日本バルト教会、バルトというのはスイスの有名な神学者であって、日本にも随分そのバルト、カール・バルトという人のことを研究している人々がいるわけですけれども、私もいささかかじった人間として、その日本バルト教会の主催する年次研修会に出席いたしました。葉山で行われました。2泊3日であったんですけれども、私はまだちょっと健康状態に自信が持てなかったために、1泊だけいたしました。その研修会ではエバハルト・ブッシュという先生、ゲッティンゲンで長いこと神学部で教えておられた、優れた先生ですが、でこの人がお書きになったカール・バルトと反ナチ闘争、カール・バルトという神学者は書斎の中で神学を勉強していただけではなくて、ナチズムに対して果敢に戦った人として知られています。でそのカール・バルトと反ナチ闘争ということを、その本を、これは最近日本語に翻訳されましたんですが、それをテキストにして神学における告白と行動という主題で、みんなで一緒に学んだり、語り合ったりしたわけです。タイムリーな主題ですね。神学における告白と行動、時あたかも開戦直前でありまして、私たちはその討論の合間合間にテレビにかじりついて、そのニュースで何を言うかということを緊張しながら見ていました。そういう緊迫した空気の中で議論はしばしば白熱しました。で中でも昨年の秋にこのブッシュ先生が来日された際に、その先生を中心にして日本バルト教会が日本ボンヘファ研究会と共同で発表した一つの神学宣言があるんですが、その場所にちなんで天城神学宣言と呼ばれます。これは日本のキリスト教関係の新聞雑誌などにも紹介されたものですが、でその天城神学宣言というものを、話題にしてかなり話が弾んだのです。その核心部分をちょっと紹介してみたいと思います。でこの宣言はまずこう言います。第一項目ですね。私たちが信じ宣教するイエス・キリストは和解の主である。和解、和らぎという 和解の主である。この主イエスキリストは神と人、人と人、人と自然の隔ての壁を取り除き、福音を告げ知らせる方である。でその後少し文章が続きますけれども、まずそういうふうに告白いたします。でその次に第二項目ですが、和解の主は宗教的信念やイデオロギーの絶対化を許さず、宗教的、経済的、政治的、社会的な不義の下で苦しむ人たちを解放される。和解の主はそういう解放の主でもあるということです。でさらに第三項目では、こう言われています。和解の主はこの世を愛し、殺してはならないと命じられる。いかなる殺人、テロ、戦争、報復行動も平和実現の手段となることはできない。それらは和解の精神と対立し、神の義に変わろうとする暴挙である。そう続けられています。でこの天城神学宣言が出されたのは昨年の10月でした。でもちろんあの 9.11 のニューヨークの、 あの同時多発テロの後の時代に生きている私たちという、でしかもイラクにおける戦争の危険が迫っているという、そういう時点に生きている私たちということを念頭において、教会の責任ということを考えてこの神学宣言を出したわけであります。でキーワードは和解の主です。神と人、人と人、人と自然の隔ての壁を取り除かれた和解の主、その方は私たちにも和解の務めを負わせる。あなた方もそういう和解の技をしなさい。天使が永遠の福音を語ったとヨハネの黙示録は書いていますけれども、この福音とは和解の福音ではないでしょうか。この宣言はそう考えています。和解の福音である。そんなことをめぐって私たちは真剣に討議しました。その中でちょっとおかしな逸話が語られました。ブッシュさんという方は、大変優れた神学者で、この天城神学宣言を起草した人の一人でもあるわけなんですけれども、その天城における研修会の時に、実は私は体調を崩していた時期だったもんですから、出たくてもそれに出ることができなくて大変残念なことをしましたが、その研修会の席上で出席者の一人が、あなたの名前は、エバハート・ブッシュって言うんですが、米国大統領と同じですねって聞いたって言うんです。そしたらそのブッシュさんが即座に、決定的に違います、私のブッシュはローマ字のスペルで言いますと BUSCH、 ドイツ語でブッシュと書くときには必ず CHSCH と書きます。私のブッシュは C がある。この C はキリストです。大統領のブッシュは BUSH なんですね。 C はないんです。で満場の笑いを誘ったと言うんですね。でこれは気の利いたジョークです。ヨーロッパの神学者は大変ユーモラスなことを言う人が多くて面白いんですが、気の利いたジョークだと思いますけれども、しかし私はそれ以上の意味があると思いました。で皆さんもそうお考えになるでしょう。あちらのブッシュさんはアメリカのブッシュさんですが、ホワイトハウスで熱心に聖書研究会をしていると新聞に出ていました。そして大変熱心に毎朝祈る。ひょっ ょっとしたら私より熱心に祈ってるかもしれない。そして戦争を正当化するための演説をするときに随所に聖書の言葉を引用する、そういうことをしていると言いますけれども、一体彼は聖書から何を学んだんでしょうか。それだけ熱心に聖書研究をして何を学んだんでしょうか。聖書の中心は和解の福音ではないでしょうか。でさて今日のテキストに戻りたいと思います。6節に福音という言葉が出てきますが、永遠の福音って書いてあります。この福音という言葉は、例えばイザヤ書の52章の7節に出てくる言葉の意味で使われたと考えられています。イザヤ書の52章の7節にいかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる、そう言われておりますけれども、それと同じような意味で一般的な良い知らせという意味を持つ言葉であると、聖書学者たちは仲介しております。しかし内容は先日見たところ結局は和解の福音に通じるんじゃないでしょうか。でヨハネによると天使はこう言ったと書かれてあります。神を恐れその栄光を称えなさい。そしてちょっと間を飛ばしますが7節の天と地海と水の源を創造した方は方を礼拝しなさい。でここには神様が万物をお作りになった、創造された、でそれは共に生きるために創造された、天も地も海も水の源もすべてその命が共に栄えていくために必要なものです。万物が共に生きていくことを望まれた、でそのそういう意味がここには含まれています。神様が天と地や海と水の源といったものを創造したのは、この世界のすべての命が守られて共に栄えるためであって、そのことを神様はお望みになった。それを破壊したり殺したりするためではない。この神を恐れなさい、その栄光を称えなさい、すべての命の源である神を礼拝しなさい。今度の戦争の攻撃命令を下した人は今こそこの言葉を真剣に聞かなければならないと私は思います。天使はまたこの7節の第2段落のところ、第2の部分で神の裁きの時が来たと言っています。おそらく熱心なキリスト教徒と言われるブッシュ大統領はこの聖句をイラクに対する裁きの時が来たと、そういう意味で解釈してある意味ではいい気持ちになって引用するかもしれません。しかし黙示録が言っているのは神の裁きの時です。裁かれるのは神様です、それ以外ではない。ある国が 神の裁きの代行者であるように振る舞うのは傲慢です。傲慢な人間の思い込みに過ぎない。むしろ神はこのような傲慢な自己絶対化を裁かれるでしょう。でその裁きの時が必ず来る。思い上がった人々はそのことを知らなければなりません。第二の天使の言葉に倒れた、大バビロンが倒れたというのがあります。8節の前半です。でこの言葉も同じ意味で理解されなければならないと私は思います。でバビロンというのは今のイラクです。もしかしたらこの大バビロンが倒れたという言葉をイラクが今や滅びると、そういう意味で受け取る人々がいるかもしれませんが、それは違います。ここで大バビロンと呼ばれているものは当時世界を一極支配していたローマ帝国のことです。ヨハネはローマ帝国のことを指してここでは大バビロンと言っているのです。でつまり圧倒的な力を誇り皇帝礼拝を強要するようなそういう大帝国、傲慢な自己絶対化を行っている大帝国、これはいつか必ず倒れる。黙示録がそう言っているのです。で私たちはそのような意味でこの言葉を理解しなければなりません。高ぶる者は必ず裁かれる。世界のすべての指導者たちはこれはイラクのフセイン大統領も含めて言うのですけれども、世界のすべての指導者たちは高ぶる者は必ず神の裁きを受けるということを知らなければなりません。政治的な指導者の第一の、そして何よりも大事な資格は謙虚であるということです。自分を絶対化しない、そして他の人々、他の国々、他の民族と一緒に生きていく道をあくまでも追い求める、そういう謙虚さが現代における政治家の第一の資格ではないでしょうか。黙示録が私たちに語っているいろいろな言葉から、私はそういうふうにイメージを膨らませながらいろいろなことを考えさせられました。で、今後とも皆さんとご一緒に平和が早く来るように、愚かな戦争が早く止むように祈っていきたいと思います。祈ります。神様、私たちは重い心を抱いて今ここにいます。どうか私たちの祈りを、しばしばそれは言葉にならない、うめきでしかない祈りでありますけれども、それを聞いてくださり、平和への道が開けるように、顧みてくださるように心からお祈りいたします。 主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の297番を歌います。
Thank you.